からはたくちゃん弁護士の法律相談のコーナーです。お話を和田総合法律事務所和田拓郎弁護士に伺います。先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
実はですね、今日は不倫についてのお話なんですよ、
はい、なんか明るいですね。
いや、ちょっとね、不倫についてのお話なんです。しかもなんか最近のね、SNS の時代ならではのお話なんです。ちょっと聞いてくださいますか。
はい、
はい、ある女性、夫の不倫についてです。ちょっと恥ずかしい話なんですけれども、夫の携帯電話の LINE 履歴やパソコンの検索履歴からどうも複数の女性の方と不倫をしているようですということなんですね、
はい、
登録情報や会話履歴から女性のお名前は分かっているんですって。どうやら関東圏に多いようだなっていうことまでは分かっているんですが、住所が分かっていないと。でこのね、奥さんとしては不倫相手の女性の方に慰謝料を請求しようと思っていらっしゃるそうなんですが、こうした場合、その相手の女性の住所っていうのは必ずいるもんなんですかっていうお尋ねなんですけど。
なるほどですね。住所必ず必要であるかどうか、必要でないとも言えるし、あるいは必ず必要であるとも言えるという、ちょっとごめんなさい、曖昧な答えになると思いますね。必要でないよと、必須ではないよという場合はどういうケースかというと、早い話、そのご主人のその LINE ですか、携帯電話かなりかな LINE やそのサイトですかね、
はい、
から、私、〇〇の妻ですけどもと、なんか私の妻、あなたとなんかいろいろうちの旦那がどうたらこうたらしてますねみたいな感じで、こう、早い話を進めればいいだけの話なんですよね。
怖いわ。
怖いですけれどもね。そこで、いろいろ話をする上で、LINE 上かどうか分かりませんけれども、慰謝料の話になって、で今時はやっぱりどうしても、人っていうのはビビってしまいまして、できるだけメールや、LINE で、済ませようとします、そういう時代だと思うんですけれども、そこでその中で示談内容をはっきりさせて、最後の段階で住所、氏名、押印をさせればいいのかなというふうには思いはしますよね、実現可能性の問題はありますけどね、
そこですよね、最後の段階で住所、氏名が印鑑を押すまで持っていくのってうまくいくんですか。
だからそこが問題で、その遠くなんていうのかな、その特に、今回はその関東圏という話なんですけれども、相手がね、おそらく旦那さんの主張ついでにということなのかもしれないんだけど、
奥さん帰りを待っているのに、
その遠距離であるからというよりは、そのなんていうのかな、その不倫相手の女性っていうのがですね、今回の ご相談者の旦那さん、それからご相談者の、共通の知り合いとでも言うような、非常に狭い範囲の不倫というケースでもなければですね、やっぱりそもそも LINE上での交渉というのはあまり期待できないとは思いますよね。でそうなるとやはり文書を送りつける必要があるの で、
そうですね、
やっぱりそうなると相手女性の住所は必要になるでしょうし、で訴状を訴えるにしてもやはり住所というのは必要になってきますよね。
ここで考えちゃうんですけれども、そこで見つけたサイトですとか、LINE を運営している会社にその女性の住所などを教えてくださいっていう、いわゆる情報開示をお願いすることってできないんですか。
できないでしょうね。
できない。
早い話、プライベートにプライバシーに関わる事項ですから、おいそれとそのサイト管理会社、LINE の運営会社もですね、おいそれとはこう開示するわけがないわけですよね。よくその発信者情報開示なんていう、発信者情報開示請求という言葉もネット上に転がってたりするんですが、プロバイダー、ごめんなさい、電話してた、プロバイダー責任制限法の話なんですけれども、これ投稿者がね、名誉毀損行為を行った場合に、その被害者が、その投稿者は誰なのかと開示しろというような請求をすることは確かに法律上で、あり得る話なんですけれども、これはあくまで名誉毀損行為の話、で今回のはその不倫のやり取りを前提とした、その相手の住所を知る場面ですから、このプロバイダー責任制限法とは対象外にはなってしまうわけですね。
不倫は対象外、
外ですね。でただそうです なくても、まあ、少なくともその相手女性の携帯番号、携帯電話番号が分かると少しは前に進む可能性というのはありますと。
どういうことなんですか？
これ、まあ、弁護士に依頼するのはどうしても前提にはなるとは思うんですけれども、携帯電話会社そのものに対してその090-123456778で始まるその携帯電話番号の、契約者の名前、住所を教えてくださいというような開示請求をするということがあり得るんですね。
なるほど、
はい。まあ、もちろんそれによって、まあ、個人情報の保護を理由にしてですね、やはりどうしても回答を拒絶するという、まあ、そういうキャリアというのもあったりもするんですけれども、まあ、できないこともないと、うん、で、まあ、ただ一方でその今時はその同じ携帯番号でいわゆる乗り換え、番号ポータビリティ制度 の話で番号を乗り換えることができますよということで、会社が変わったりすることもあるわけですね。
そうですね、みんな料金によってよくそういうことをやってますもんね。
そうですね、うん、そういうなっちゃうとさらに今度はややこしくなってくるかなという問題はあります、う
ん
う
ん、なるほどね。
であと仮に住所が判明しても実際に示談にまでたどり着けるか、まあ、示談できたとしても、まあ、実際その後支払ってくれるかというのは当然また残るわけですよね、問題としてね。
かなり険しい道のりな
んです
けど
ね。
よくその女性その本人ではなくて親御さんにね、うん、文書を送りつけたらどうだなんていう話もあったりするんですけれども、
まあ、実際たくさんありますよね。で、うん、まあ、それがその未成年者の女性、その不倫相手の女性が未成年者とかでも言うんであれば、まあ、大義名分としてその親、監督人である親に送りつけるのも大義名分として成り立つんですけれども、うん、まあ、実際これが成人女性ともなればですね、まあ、そうそう親も相手はしませんよね。
まあね、
まあね、
大人のことだからね。
そういうことになっちゃって、ただ一点、まあ、一つメリットというか、まあ、その親にこう文書を送るとやばいと、弁護士さんをとりあえず探さなきゃというふうに動いてくれる親御さんというのは意外と多かったりするので、
ご自分の娘さんを保護するためにもね。
なのでそうなると相手女性に弁護士がつきやすくなる、そうすると交渉がしやすくなるというそういうまあ可能性は秘めてますね。
なるほど、必ずではないけれども、はい、もしかしたらこの手もあるかもしれない。
この手もあるかもしれない。
でもいずれにしても不倫がねこうしてね明るみに出るとね、うん、家庭に波風が立ちますから、
うん、まあ、そうですね、
しないこと、和田
先生、そうですね、
はい、
もちろんです、
はい、
ですから、まあ、
もちろんです、
関東圏に出張するわけでしょ、だからその時に、その時を狙って探偵さん雇えばいいんじゃないのかなって
。怖いわ、いずれにしてもドラマができそう。
そうですね、はい、
ちょっとまあ、はい、人間のこういろんな感情が複雑に絡み合った事柄でもあるから、プラス SNS という今の環境も含めてすごく複雑になってきているっていうことは知っといた方がいいですね。
そうですね、
うん、不倫はしない、はい、
しない、
はい、
はい、
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
和田総合法律事務所和田拓郎弁護士にお話を伺いました。どうもありがとうございます。
どうもありがとうございます。